はい、皆さん、ドイラジは映画文字が集いラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなおもちゃといえばトランスフォーマーなこたつと、
ゴールドライタンの超合金のおまけと、
シルバニアファミリーのマリと、
シルバニアファミリーの犬の一家を親に捨てられた
デブ猫グッズのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人の身上に映画を愛しないよりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画性型トークバラエティ番組です。ドイラジクラウドファンディングありがとう月間再開です。ありがとうございます。今回はエリア53からいただいたお題なりなんなりをやっていくという感じでございます。8月3日になりました。まずですね、エリアさんからいただいたミニお題、こちら野球映画、そして急げ映画館はトイストーリー4、あのスムーね。それでは参りましょう。
スムー
第123回。123回っていいね。ドイラジースタート。
この番組はエリア53の提供でお送りいたします。
ドイラジ、
ガールさん、ガールさんが手挙げた。 なんですかガールさん。
別に大した話じゃないんですけど、うん、先週ライブを見に行ってきまして。
お、何のですか。
渋谷 WWWX っていう、はい、最近までシネマライズだった、
シネマライズが映画館だったのがね、
そうそうそうそう、
ライブハウスになっちゃって、
今ライブハウスなんですけど、はい、
上下ともに、
そうそうそう、に、ホームカミングスと、柴田さと子のツーマンライブがあったので、
すごい、そう、何、
そう、もうガーラ得でしかない。
そうですね、はい、
もうどっちもドイラジで取り上げてますね。
そうそうそうそう、ね、
まあ、実質ドイラジファミリー
最近まで映画館だったところで見ましたよっていうだけの話なんですけど。
あ、なるほどね、はい、それで映画つながりだったから。
なんか小原さんのための企画みたいな。
そうですね、
え、それは映画館跡地みたいの生かしたライブハウスの形してるんですか。全然
そうですね、いや、シネマライズの地下の部方が先に潰れて、渋谷 WWW っていうライブハウスになって、そこは席が段々になってるんですよ。
もともと段々
な映画館の
シネコンみたいなもんだね。
そうそうそうそう、はいはいはい、椅子を取って、うん、そこにこうなんか柵つけて、うん、ライブハウスにしたみたいな。
え、いいじゃん、いい感じ。
そうそう、結構見やすい、すごく見やすいんですけど、うん、
X は、
X の方は普通にシネマライズ残ってた方は普通に平坦なところだったんで、うん、まあ普通のライブハウス。
しかもあれですかね、多分2階のシネマライズは、うん、若干勾配になってて、前の方が若干高いんですよ。
あ、そうです、
だからもともと見るとき気持ち悪くなりやすいっていうので、結構前半のおまけでも一番後ろで見てたら映画館だったんですけど。
そうなんだ。
そうそう、そういうのはちょっと残ってるかな。
はい、そうですね、
はい、そういや、あれじゃないの、おまけさん最近ね、
はい、
池袋の方も新しくなったじゃないですか。私の、オープンしたじゃないですか、映画館。
はい、
行ったんじゃないですか。
あ、行きましたよ。
そういう報告ちゃんとしてください
そうですね、グランドシネマサンシャイン、
はいはいはい、
ができてね、
うん、
まあ、せっかくだからそこで映画見てきました。
お、 IMAX 行きました。
IMAX で、あ、そう、 IMAX でね、そのフルサイズの IMAX。
さあ何を見たんですか。
いや、もうだからあれですよ、朝8時台から、
うん、
トイストーリー4と天気の子を 見てきましたよ。
お、 IMAX、
はい、その2本見てもお昼1時ぐらいでしたよ。
どうでした、はい、そのデカさ。
でもまあなんだっけ、
大阪とか
大阪も1回行ってるので、うん、大きい真四角のに対しておーっていうのはあんまなかったですけど、改めては、うん、やっぱね、あ、でも大きい大きいですよ、やっぱりね、やっぱと思うんですけど、やっぱね、真四角のね、やっぱ前から大阪行った時から思ってたんですけど、
うん、
ちょっとこう弱点あるなと思っていて。
お、何ですか。
要は真四角で全部見れるのってダンケルクぐらいで、
はいはいはい、
映画としてね、あとは結局切れちゃうわけですけど、
はいはい、
切れるやつがちょっとね上の方に寄っちゃうと画面の、
うん、
後ろの方行かないとずっと見上げっぱなしとかで疲れちゃうっていう問題がありまして。
逆に言うとそんだけスクリーンがでかいってことですよね。
そう、でも後ろに行くと今度は 要は普通にあの距離感が出るからスクリーンちっちゃくなるんですよ、見える感じが。
あ、テレビ見てる、
ね、そう、このなんかジレンマでどこまで付き合い切れるかっていうのが今思ってますね。
あ、おまけ的課題、
おまけ的に課題で、天気の子はビスタサイズって言って横長でもちょっと四角寄りのやつだからまだ良かったんですけど、トイストーリーがあのシネスコサイズで本当に横長に近いので若干困ったなって思いましたね。
なるほどね、
まあ、でも多分映像のね、あの美しさとかは他の IMAX シアターよりあのね、プロジェクターとか違ったり レーザーのやつだったりとか、あと音響とかもいいとは思うんで、そういう意味ではすごくいいとは思うんですけど、ね、
へ
え、個人的に思いました。
満席、
まあ、ほぼほぼ満席でしたね。
すごいですね。
あとあれが良かった、あのチケット発券せずにあのスマホのバーコードでピッてやって入れるっていう、
あ、いいな、
あれはいいですね。
へえ、
チケットいちいち発券発見しなくていい、
発見しなくて、あのほら他の映画館とかで、あのあれかな、バルト9とかああいうあっち系のとこだと発見機にバーコードを出してとかだけど、そうじゃなくてもう映画館の、入り口に発見機のピッてやるとか置いてあって、あの係員のここにどうぞってピッてやって、あ、どうぞって、
まあ便利は便利だよね。
そう、便利は、
電池とか切れた時めんどくさいっていうね
そうね、まあ、あとあれかもしれないね、なんか映画ノートとかをつけてる人は判件とかが一緒にこうつけとくとかができなくなっちゃうかもなとかちょっと思いましたね。
選択とかじゃなくてできないんだ、もうないんだね。
だでも一応できるのか、発見機もあるはあるっぽいんですけど、
あ、スマホ持ってない人も
ない人もいます、
そうそうそう、それもあるから ね、
シネマサンシャイン自体がもう元々あれですよね、チケットレス
でやってます
よね。あ、やってたんだ。私ちょうどあの7月の本当に池袋のシネマサンシャインがもう閉館しますよっていう1週間前ぐらいにアラジン見に行った時に、
あ、池袋
で見たんだ。へ
え、そう、チケットなんかあの予約して発券しようとしたら、あ、発券しなくても行けますよって言われて QR コード出して入り口のとこでスキャンして、
あ、じゃあ前から
じゃあ前からシネマサンシャイン系列はそうなんだね、うん、
かもしれないですね。でもめちゃめちゃ行列がすごくて、私入る直前でってやってる人ってちょっとどうなのって思っちゃいましたけど、
そっか、
まあ、浸透すればスムーズかもしれないですね。
不慣れな人がいるとね。
そうそうそうです。
あとなんかコンセッションもなんか面白いみたいなの聞いたんですけどね。
あ、パスタ、
あ、なんかその IMAX の階だけ結構一番上で、手前になんかイタリアンレストランとも言えないぐらいかな、なんか池袋の外とかすごく
見える
見晴らしいっぱい 見えて、おしゃれな感じのところで、それ12階だけなんですけど、だからパスタとかピザとか出してるんですけど、それあの中でも持って食べれますっていうこともできるって。だから
パスタとピザ食えんの？
そう、パスタだから、あ、これご飯、普通にご飯食べながら映画見れるところだとか思って、
でもちょっと事件は起きやすそうですよね。
ん、それは分かんないですけどはい、
いや、なんかもう暗闇の中ミートソース後ろから飛んでくるとかさ
あーやだ
ーミートボールがポロンとかつね、
あ、もうあるよ、
あの隣の人の服の上とか、
あー気まずいですね。
ずっとピザの匂いしてくんだよ
あー無理かな
確かにチーズの匂い嫌いな人いますもんね、それはきつい
かも。でも一応なんか専用のなん多分ねカップホルダーに入るサイズの、そういうやつに入れるみたいな感じでしたけど、一応はね、あの食べるときはどうなるか分かんないですけど。
そうですよね。そう、
あとなんか
吸うわけではないですもんね。
そうね、あと多分12階のそのとこお店のとこだけで買えるっぽいのがなんだっけ、トリュフポップコーン。
まさかトリュフかかってんの？
トリュフかかってる、トリュフ多分ねスライスしたやつが乗ってたようなイメージの写真が乗った気がする。
ポップコーンに
それはなんか分かんない、安価なものに高価なものってなんかもうさどういうことなのそれは。
いや分かんないけどね。まあでもあれかな、
粉、
いや粉じゃなくて乗ってたけど、だトリュフ塩とか流行ったりとかしてるじゃないですか。あ、そういう流れがあるのかな、だからベースはそれなのかな。
高そう、
ちょっと高かった気がします。
900ぐらいいっちゃうの？
そうそうそう、
そこでトリュフは食べなくていいな。
高いねあ、ポップコーントリュフ食べましたよってなんか全然なんか自慢にもなんないそうなのね、まあそういうとこもできましたと、いうことで、まあまずまずね映画館いろいろお値段上がったりしてますけども、なんかそういうとこでね盛り上がってくれればいいなっていう気持ちも含めて、今回ドイラジやっていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
最後ちょっと話戻しますけど、あのホームカミングスといえばあの映画が好きなので、あの MC でこうトイストーリー4の話とかをしてたんですけど、
あ、今日やりますよ、トイストーリー4、
はい、はい、ちょっと1曲目にリズと青い鳥の、あの主題歌のソングバード っていう曲をやったのが結構グッときましたね。
そうだね、京アニのね、
ね、
あの放火事件がありましたから、
だからそれに対してだから1曲目持ってきたんだね、きっと。そうですね、
結構最近1曲目でやってたんですけどね、このそれがあってから、
それがあってからね、
まあ、MC でもこうすごく嫌なことありますけどみたいなことを直接は触れなかったけど、いろいろ言ってて、はい、
まあ募金したりとか、
そう、そういう
すればしましょうね、しましょうねということでね、
ということでね、まあ京アニの悲しい事件もありましたから、
何も言えねえ状態です
ね。そうですね、ちょっとそれを考えると何も言えないなって、元気になれないなって気持ちになっちゃうけど、やっぱり支援ね、できるところとかやっぱいろいろあるし、
でもその事件あった日にの夜に、そのツイッターでドイラジ聞けてよかったみたいな、 この日にドレッジ聞けてよかったみたいなこと書いてくれてる人いました
ね。いらっしゃいましたね。
いらっしゃいましたね。
いや僕ら的には何もできてないんだけど、
まあこういうのがあることで、
そうだね、
何かになっているということでいいんじゃないですか。
そうですね、そういう存在になれたらいいなとは思いますけどね、
まあ、あと単純にね、だからこそ今京アニの作品とかね、に対して感謝をすごく感じれるなと思うっていうか。
そうですね、ですし今度公開する予定のちょっとどうなるか分かんないですけど、まあやるやつに対してみんな見に行ったり、そういうこともできたらなっていうところですよね。
もうそれこそ天気の呼吸にみんなね見に行った方がいいっていうことですよね。頑張ろう、映画で貢献、
映画に貢献
映画に貢献、映画に貢献しよう。今日はニースキー、次のコーナー行きましょう。
ドイラジ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回エリア53に選んでいただきましたのは野球映画でございます、さあこちらメールたくさんいただいております。
お
ー、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでご紹介させていきます。まずはですね、こちらのお題を提供してくださったエリア53からメールいただいております。皆さんどうぞ。
どういらじわ、
今回のクラウドファンディングプロジェクト成功おめでとうございました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
魅力ながらこれからもどういらじを応援していきます。ぜひ記念すべき200回ではどういらじ公開収録を切に希望しておりますなんとか頑張りたい。今回選んだお題は映画と同じぐらい野球を大好きなので野球映画にさせていただきました。野球は見るよりもやる方が大好きです。少年野球から中学高校、今は草野球で40年以上、日常生活にいつも野球があります。おすすめの野球映画、ひいき球団、また野球を知らなくても野球に関する疑問偏見などいろいろ聞かせてください。偏見いいんですか。僕は野球を見ると物語の良し悪しよりも俳優さんの動作、野球の所作がどうしても気になってしまいます。例えば、投げ方が手投げ、過去下半身や肘、手首を使っていない通称ギャル投げが多い。2、バットの構えが不自然、過去グリップを短く持ってしまう、バットの重さに負けている腕の張りなど、所作が素晴らしい野球映画としてはメジャーリーグとマネーボールです。チャーリーシーンもクリス・プラットも野球経験者なので、培った所作が野球映画のクオリティにも直結すると思います、ということで。なるほどね、すごい専門的なところでもあります。確かにこれ詳しいといろいろ分かっちゃいますからね。ラジオネーム佐原さん、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらをあげます。当時原作未読で AKB にも興味がなく、ただただ時間がちょうどあったので見ましたが、舞台となる高校野球部がもともと強いのか単なる弱小校なのか分からないのですが、ちょっと手を加えただけでトントン拍子で強くなり、都大会の決勝まで行ってしまう展開が全く乗れず、途中からこれってドラッカーあんまり関係ないあそうなのと感じました。あと大泉洋出てんだ、大泉洋演じる監督が劇中に、好きでフォアボールを出すピッチャーはいないとか、敬遠のフォアボールが一番悪いなど野球観の押し付けをされてしまい、マジで興ざめしました。ちなみに野球については小学校の頃にクラブに入っていましたが補欠でした。
おろろ、
好きな球団は巨人以外、巨人はだから
逆
つまりってことですね、
巨人がダメっていう
ことですね。ラジオネーム山岡さん、 オーシャンズイレブンにカジノのディーラーフランク役で出演していたバーニー・マック主演ミスター3000を押させていただきます。3000本アンダーを達成してそれを売りにビジネスで成功していた主人公でしたが、9年後に実は記録間違いであと3本ヒットが足りなかったことが発覚、47歳で現役復帰して3000本アンダーを達成しようとするもののボディガバガバ人望ゼロ、マスコミも超ブリザードモードでというお話です。面白、それでも頑張っていくうちにいろいろ目覚めてうんぬんというよくあるストーリー展開ながらも小粋なオチが印象に残る良作野球映画だと思った次第です。またあのイチローが好きな映画に挙げていることで、一部の野球オタの間では知名度が高い作品だったりもします。ってことは山岡さんも野球オタってことなんですかね。ラジオネームオゴポンさん、野球映画と聞いて一番最初に思い浮かんだのは木更津キャッツアイ日本シリーズとワールドシリーズです。ドラマ版が大好きなので劇場版もひっくるめて私の中では殿堂入り作品。ワールドシリーズではフィールドオブドリームスがヒントとして、使われていましたね。正直野球自体はおまけ感ありますが、なんだかんだ人を集めて野球をしている彼ら、今思うととんでもなく豪華メンバーの木更津キャッツアイ、笑いあり涙ありで永遠に大好きです。ラジオネームざっくりスナイダーさん、中学1年生あたりで友達と2人で見に行ったルーキーズ卒業を挙げさせていただきます。当時野球部だった僕は、あ、そうなんだ、野球イコール根性論的な熱にほだされてなぜか最前列の A 席で鑑賞いたしましたヤンキーかける甲子園というのが根性論に拍車をかけ、市原隼人を中心とした熱い若者俳優の代表たちが土ぼこりにまみれて野球をする姿は純粋な野球少年の心にチクッと刺さっていたと思いますが、内容はとにかく市原隼人が叫ぶそして叫ぶくらいの印象しか残っておらずなぜあんなにも熱かったのか1ミリも思い出せない次第であります。成長っていうのは恐ろしいものですね。ラジオネーム頭脳少年さん、僕が好きな野球映画は1988年のアメリカ映画君がいた夏です。自堕落な生活を送る元プロ野球選手ビリーの元にいとこのケイティが自殺したとの知らせが届きます。ビリーにとってケイティは初恋の女性であり青春の全てでした。ビリーはケイティの面影を求めて彼女と過ごした思い出の地フィラデルフィアを旅し、高校時代のある夏のほろ苦い恋の物語を回想します。肩の力を抜いたゆったりとした演出が心地よく、音楽も素晴らしい作品です。ノスタルジックあふれる埋もれた良作だと思います。あとケイティを演じるジョディ・フォスターが美しいです。ちなみにミスチルのファーストシングル君がいた夏はこの映画から撮られています。なんかすごいなみんな、
すごいねこれ。
ラジオネームマミヤさん、ドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー。野球といえば父が阪神ファンだったためシーズン中はテレビが占領され不満だったことと、1985年優勝時、ランディーバースフーに、六甲おろしを覚えさせられたので未だに歌えるというくらいぶっちゃけ思い入れ皆無ですので、野球映画も積極的には見ていません。パッと思いつくフィールドオブドリームスやメジャーリーグはもちろん見ましたし面白かったですが、印象深かったという点でいけば逆強ナインかな。玉鉄がとにかく熱苦しく展開もむちゃくちゃで、特に透明ランナー性ってなんだよなどなど全編突っ込みどころしかない。それはそれ、これはこれ、バカが見たい方にはおすすめできると思います。 あとプリティーリーグ、第二次世界大戦中アメリカで女性だけのプロ野球リーグを創設するという実在した全米女子プロ野球リーグを元にした話。野球そのものだけではなく女性差別の激しかった時代にプロとして取り組んだ彼女たちの生き様、葛藤で女性として選手としてといろいろな切り口で見ることももちろんできるんですが、ユニフォーム可愛いのでもし見ていなければマリッペさんにもおすすめしたいです。とにかくみんな可愛い、
気になりますね。
ラジオネームやさんさん、皆さんドイラジワ
ー、ドイラジワー。
今回のテーマは野球映画ということですが、正直自分はこれまでよし野球映画を見に行くぞとはあまりなったことがなかったように思います。野球は筋書きのないドラマと言われることがありますが、筋書きのないもので楽しみたいなら映画館じゃなく球場に行こうと思うし、いくら出演者の方々の演技が上手くても実際の野球シーンで本当に時速150キロの剛速球が投げれたり豪快なホームランを打てるわけでもなく、映像に違和感を感じてそこでストーリーに集中できなくなってしまうからです。やっぱそうなんですね。そんな中でも自分がおすすめするのは恋の話し屋た、広島カープの主玉秘話を映像化したシネドラマ、ここまでがタイトルなんですね、です。おすすめする理由は自分が大の広島カープファンだからだけではなく、
主演の一人であるチュートリアル徳井さんの臭い演技と過剰なカープファンの描写をはじめはなんだかなと感じるかもしれませんが、最後には感動し、そして前向きになれる映画なんです。野球に興味のある人だけではなく、野球のことを知らない人にもぜひ見てもらいたい映画です。そしてもし広島カープファンになってもらえたら嬉しいですね。ラジオネームかつみさん、お、初めましてですね。初めて投稿します。どうでしょう。自分は野球を扱った映画よりも生活の中に野球が登場する映画が好きです。スパイダーマンホームカミングとファーフロムホームではピーターパーカーの部屋にはニューヨークメッツの、マイク・ピアッツァのペナントが貼ってあったり、ハドソン川の奇跡でも、パイロットが野球の会話をしていたのが印象的です。あー、なるほどね。ラジオネームヒカルさん、最近ドイラジオ聞き始めました。お、ヒカルと言います、初めての投稿です。ありがとうございます。ドイラジオ、私は野球は全然詳しくないというか、むしろ嫌いなのですが2番目のキスという映画だけをものすごくハマりました。おお、グリーンブックでアカデミー賞を取ってしまったバレリー兄弟の監督作です。冴えない中年男が美人 OL と付き合うんですが、この男がマジありえない。野球が好きすぎて野球が1番、彼女は2番の最低男。当時付き合っていた人が某関西チームの強心者で、私も最初は話を合わせていたのですがあまりにも阪神阪神うるさくて、最後は切れて別れた直後だったので、ドリューバリボンと完全にシンクロしてました映画のラストがハッピーエンドだったのはファンタジーすぎて納得いってませんが、こういう男とは付き合っていけないという反面教師映画としてよくできていると思います。最後にね、メンバーです、チャムレイ、ありがとうございます。1つ目、野球少年の杉村が出てくる耳をすませば思い出しました。がっつり野球シーンというのは出てこないのですが、夏休みのグラウンドで野球練習をしている杉村とその部員たちが垣間見えます。不器用でまっすぐな杉村、いいぞ。2つ目は、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、当時あっちゃんが好きで大泉洋も、あ、やっぱりちゃんと見てるんですね。大泉洋もやんわり好きだったので見ました。ドラッカーの教えメインでお話が進んでいくのですが、野球絡みのドラマ要素が薄いように感じ、私にはあまり響かなかった記憶があります。今もときめく役者さんたちがそれなりに出ているので、フレッシュさを見る点ではおすすめです。ということで、いやー、たくさんいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、皆さんどうですか、野球映画。
チャムレさん、この頃はまだやんわりだった
んですね。やんわりだったんですね。
ねえ、やんわり
このエリア53があの映画と同じぐらい野球が大好きでって言ってて、で私も野球じゃなくてバスケに関しては見るよりやる方が好き派なので、なんか、うんうんうん、まあ、確かにバスケ映画を見るときは物語の良し悪しよりはプレーのやり方とか見ちゃうなっていう気持ちはすごいわかりますね。
そうだね。それはやっぱあの詳しい人から見ると、うん、本物らしさを感じないっていうのはもうどのジャンルでも隙間と、
しょうがない。
だから、うん、そう、映画じゃないんですけど、日本のドラマでブザービートってあったじゃないですか、うんうんうん、もうあれのオープニングのバスケシーンがダサすぎて、ほんと目も当てられないなって思った記憶があります。ドラマ見てないんですけど、
ドラマ中も結構ひどかったです。
あ、じゃあそれは本当にひどいんだ。
ちょっと映画じゃないんですけど、ドラマのあのガリレオっていう あるじゃないですか、あの東野圭吾の、うんうん、あれのシリーズの、まあ、犯人役で田辺誠一が出てきた時あったんですよ、うん、でプロ野球選手だったかなっていう設定だったんですよ、ピッチャーで、うん、まずもうパッと見からイメージないじゃないですか、はい、で、はい、もう投げるシーンが、はい、笑っちゃうほどへんてこなんですよ、もうこいつ絶対こういう球投げられるフォームじゃないっていうのは素人目にもわかる。なのにドミャーンみたいな、はい、ボールが飛んできてパシーンみたいな、でなんか してやったりみたいな顔を田辺選手がするみたいなそのあたりもちょっと僕はね、やっぱりあのこれは素人でもわかるぞっていう、
あ、はいはいはい、
そういうのありますよね、
そう、やっぱそこも大事だと思うんですよね、うん、っていう感じです。
まあね、うん、だからやっぱそれは一重にね、日本映画の役者の準備期間がなさすぎるっていう、
あ、そうなんですか、ね、
ありますね、
役作り時間がね、うん、ちょっとないからっていうのはありますよね、う
ん、なんか中井貴一さんか誰かがそのことをなんか言及してるシーンがありましたね、うん、自分もそれぐらい時間もらえたらやるわちゃんとって言ってるの
があって、そうだよね、うん、もっと儲かってほしいな。あと、まあ、エリア53、あの偏見などもいろいろ聞かせてくださいって書いてあったので僕偏見を持ってますっていうことをちょっとあの
お伝えしようかなと
伝えとくと、
はい、思うんですけど、正直あの苦手になってしまうというか、まあ、嫌いになってしまう土壌が僕の中でちょっと人生の中で出来上がりすぎてて、
野球自体、
野球自体に、やっぱりちっちゃい頃からもう金曜日の楽しみドラえもんとかは、やっぱ野球の延長で見れなくなったりして泣いちゃうみたいなことが結構何回もあって、
うん、誰だっけな、
テレビ局に撮られてた、
あ、そうね、あの間宮さんも言ってますけど、やっぱ阪神ファンだったシーズンは父にね、うん、テレビを占領されちゃうっていう、そう、そんな感じで小学校時代も谷野先生が阪神ファンで、うん、その阪神のゲームの出来不出来によって
その日の、
そうそう、その日の気分も変わるし、うん、宿題の量も変わるし、
嫌
なんですよ、だからすごく、あのでなんか怒りっぽくなったりとかもあったり、で僕中高が吹奏楽部で、
はいはいはい、
野球部の応援に駆り出されるわけですよね、で僕らもコンクールの練習あるけど、それ割いて応援のね、うん、ことやって炎天下の中とか行くわけですよ、うん、何の見返りもないじゃないですか、ないし、うん、感謝されてる感じもしないし、なんか本当多分野球部と仲良くなかったのかな、分かんないけど、うんうん、なんかね嫌なんですよ、人生につきまとってる野球って僕の中で、で母親もすっごい野球に対してなんかアンチ野球みたいな性格だったので、
環境が全てそういうのに
揃いすぎちゃって、
自発的てるのは環境がそうやって整えられちゃったと、
そうそうそう、そんで初めて、あ、俺もう映画館で寝ようって思ったのが、
はい、
あのザックリスナイダーさんが挙げてる、はい、あのルーキーズ
卒業、あららら
ね、まあ、まあ当時は僕も付き合いで見に行ったんですけど、まあ本当に面白くなくて、
お、う
ん、これは眠気全くなかったし結局寝れなかったんですけど、うん、あ、今寝れないと俺は不幸になると思ってこんなものを見るぐらいだったら絶対寝た方がいい、絶対寝た方がいいってね、必死に戦った記憶、これ僕も社会人になってましたけどもありましたねっていう、すいません、そういう偏見ございます、エリアさん、そういう方が今回お届けするという形になってしまうんですけども申し訳ないですね。でもこんなに野球映画で集まったわけですか、メール、みんなやっぱ野球好きなんですよね。
あ、じゃ あの野球熱がそんなになさそうな感じの、うん、あの勝美さんの、
はい、初めていただいたね、
はい、メールにあったんですけど、うん、やっぱあのアメリカ映画出てくると野球に例えるとか、うんうんうん、なんかその、
はいはいはい、
その場所がそのボストンだったらレッドソックスとか、うんうんうん、ニューヨークだったらヤンキースとか、うんうん、そういうのすごい話の話題に普通に出てくることが多いので、うんうん、アメリカの人って野球好きだなって昔から思ってた記憶はありますね、う
ん、
そうね、
正直ね、僕あのやっぱヒップホップは好きなので、ヒップホップ文化は、うん、ニューエラのキャップとか大体ベースボールキャップなんですよ、うん、だからニューヨークヤンキースとかさ、うんうん、あのロゴ入ってたりするわけですよ、うんうん、でも俺もう意味も分からずずっとそれは野球だと知らずに身につけてたりはしてましたね、だから知らず知らず身近にはあるなっていう感じはします、はいはい、
最近なんか日本でも流行ってるのか、女の子がヤンキースの帽子かぶってたりとか、
あ、やっぱリュックとかね、うん、持ってますね、
すごいニューエラ流行ってますよね、
うん、ヒカルさんが挙げてくださってる、
はい、
あの2番目のキス映画なんですけど、私あのドリューバリーモアにすごいハマってた時期に、うん、あの DVD を買ったもののまだ見てない
んですけ
ど、ずっと気になってるんで、まあ、これはちょっと見たいなと思って、
なんちゃらのキスシリーズみたいな感じなの、
う
ん、
そうですそうです、なんか
放題がこうなってるってだけなの
か
な、2
番目のキスと25年目のキスと50回目のファーストキスって、うん、
はいはい、全部ドリューバリーモア、
ドリューバリーモア、
だから現代は違うのかな、ひょっとしたらまたね、
もしかしたら違うかもしれないですけど、うん、日本で多分その方が売り出しやすいかなっていうふうにやったと思うんですけど、それセットで買いましたね、
へ、うん、そうなんだ、うん、なのにセットで見なかったんだ
そうで、これだけ見てないです、
あ、そうなんだね、
多分ファレディ兄弟だし、うん、割と楽しく見れるんじゃないかなって思ってて、
って言ってますしね、
うん、見たいなと思います、
うん、そうですね、ファレディ兄弟ってもともとこういうちょっとライトな映画を撮ってるイメージだったから、
そうね、なんかメリーに首だけみたいな、
ちょっとあれですけど、ちょっととんがったりしてますけど、
あの下品が行き過ぎてる時代もありますからね
、まあ、まあまあ下品は行き過ぎてますけど、ライトに、うん、ライトに行き過ぎ
てライトに行き過ぎてる、うんね、こういう男と付き合っていけない、
あとあのチャムレイさんが挙げてる耳を澄ませば、はい、
うん、
あ、そういえば杉村は野球部の少年だったなっていうのを今思い出しましたね。
杉村さんもう覚えてないです。
いやもうだって雫子に万年玉拾いって言われてたじゃないですか。
うん、
かわいそうにって思いながら、そんな、
うん、ひどい。
結構でも頑張ってるんだっていう、いい回収してますけどね。
うん、あ、そうなんだ、うん。
スポーツバッグを投げてくれって言われて。 投げるシーンがあるんですけど、そこで話をしますね。
なんか常に制服着てるか野球のユニフォーム着てるか二択みたいなキャラでしたね。多分あの天沢誠司と両極みたいなキャラにしてるんだと思うんですけど、
昔はね天沢誠司くんいいないいなって思ってましたけど、今見ると杉村くんの普通にいいんじゃないって思いますけどね。
誠司くん幻想はもう終わった、
終わりましたね。
ボソボソ喋ってるからではなく
ストーカーではなく、
まああとね、もチャムレもう一個挙げてる、いやもしドラって略されてましたよね、それで、そうそう、サハルさんも挙げてますけど、うん、僕はですね、あの当時も AKB すごい好きで、で、あの峯岸みなみが特に、まあ、今も好きなんですけど、うんうん、すごい好きだったので見たいなと思ったんですけど、やっぱ野球に対する偏見が
これまた来た、
強すぎてちょっと未だに見ていないという。あ、ただね、評判そんな良くなかった気がするんですよ、映画の。
なんか本がすごい有名だった分、
ね、
なんか映画になったんだで終わっちゃって、特に映画の評判はそこまであんまり聞かなかったなってって感じだったんですけど、
でもなんかあれだね、サハルさんはこれドラッカーあんま関係ないしって感じたっつって、でもなんかチャムレイさんはなんか野球絡みのドラマの良さが薄いしってじゃあ見たとしたら何なのっていう、
何を描いてる、
野球でもねえしドラッカーでもないのって
この二人合わせた
学園もの
アイドル映画的にはどうだったんですかね。
どうなんだろう、でもこの時も別に
あっちゃんが、でもそんなそういう売りでは やってなかった気がするね。単純にベストセラー、あの本が映画になるってぐらいの雰囲気だったよね。
そうそう、
なんかね、
そういう感じだよね。そうね、まあ、峯岸みなみさんまた他の別の映画で見たいなと思います、
うんうん、
あと間宮さんがね、やっぱ逆境ないね、ちょっと俺映画実は4見てないから、逆にやっぱその逆境ないね、漫画がもう本当にね荒唐無稽でめちゃめちゃ最高なんですけど、どれぐらいの再現度あったのかなとかつって思ったりとか、まあ、でもねこういうねね、透明ランナー制とか透明ランナー制とか自社でマジでやったんですかっていう、要はなんか一体なんだっけ、結局いないんだよね、だからなんか選手がねこっちはボロボロなってってみたいな、でどんどん減るから透明ランナーでっていう勝手なルールで勝手に動かしていくみたいなやつなんですけど、
もう
相手チームとそれでいいねってなってるかな、
なんかテンションで、
そうテンションでもう、だから俺は気持ちでは負けねえみたいな、まあちょっと島本先生イズムがねあれなんですけど、そうほんであとこれですよね、やっぱね名言ね、それはそれこれはこれ、人生の名言、
あこれさらっと読んでしまったけど、これは名言だ、
この名言ですよ、
あごめんなさい、間宮さんの言葉だと思って
ます、あ違います違います、これ
違うんですね、
これ有名なこう人生の、あ人類の名言の一つですよね、
へえ、
まあいい言葉ですね、
いい言葉だなっていうことなんで、
そう、あそうなんだ、
逆境ないはいいですよ、
僕やっぱちっちゃい頃はあの親とかにこういうのを言われるとすごいイライラしてましたよね
よそはよそ、
そうよそはよそ、うちはうちみたいな、そう、ね、いや違うよ、みんなが持ってるから欲しいんだよみたいな時にさ、ね、よそはよそ、うちはうちみたいな
言われがち、
それはそれ、これはこれみたいな、
柴本先生は大人に対する名言が多い、そういうカレンダーとかも出てるぐらいの、そう、あえて寝るとか、
そう、
あえて寝る、
あ最高ですよ、名言、あ名言
いいですね、
名言集、名言集持ってますよ、
あそうなんす、
名言集だけまとめられた
あれ元気出ます、
元気出ます、最高ですよ、
それいいな、
ね、本当にね、もう
今度使ってみよう、
もう、ね、もうなんかもう本当もうどうしようもねえなってた時読んだら本当元気に出るって、
でもあえて寝るは本当真理ですよね、
そうそうそう、
絶対本当だもんそれ、寝た方が結果効率的ってすごいよく
言って、いやでもそういう意味では使ってないんですよね、
違う、
ただ寝たいから寝るって、
周りは絶対寝ちゃいけません先生って言われてるのに、いや俺はあえて寝るんだ、
要は島本先生のものはほぼほぼ何自己満の逆切れ的に使うっていう、でもそこそれがいいんですよ、
逆境ないね、
そう、
分かりました、
みたいなことを思い出しました、
ただまあ玉鉄結構そういうねコメディ的なのも、多分当時から
当時ぐらいからなのかね、
なんか急にやる感じになってますから、いい感じなんですか、
まあでもそういうの役者的にはそういうの大事だよね、だから幅が広がるからね仕事
で、オグポンさんのね木更津キャッツアイ劇場版僕見てないんですけど、やっぱ当時ドラマすごい好きだったなって、
あ、はいはいはい、
気持ちはありますね、今考えると確かにキャスト陣、豪華だなって 感じありますよね。
どれ出てたんですか。
V6 の岡田くんと嵐の桜井くんと、うん、あとザ3名様の3人、佐藤隆太と塚本隆と岡田義則が出ててね、今考えるとすごい豪華だし、これで仲良くなったんだなみたいな、
まあ、多分そうだ
感じが、
まあ、やっぱ駆動感脚本だから、やっぱ共演者みんなそういうダチ感やってる中でもう出ちゃうから、ね、その先にね出るだけでみんなそうなっちゃうのかもね。
そういうのっていいね、
うん、
なんか共演者が結局みんな仲良くなっちゃう本当にみたいなのって結構、まあ、作品によるかもしれないけど、
まあまあ
ね、理想的だよね、
うん、
もうあのドラマの人たちと会いたくないって嫌じゃん
まあ
野球自体がおまけ感あるってオグポンさんも書いてらっしゃるからどっちかというとキャラクターを楽しむ
そうだね、
うん、
そもそも木更津キャッツ映画もドラマの時から野球はそんな別に、うんうん、野球でやってたかなぐらいの、うんイメージだしね。あとやっさんさんのねいただいてる、うん、恋の花シアター広島カープの主力秘話を映像化した新ネドラマ、
うん、おお
、ね、僕はまあ見たことはないんですけども、うん、でもやっぱ球団ごとになんかそういうね、
うん、
おそらく新ネドラマっていうぐらいだから何か、
なんか
再現、
要は再現 V 的なやつのあれなん
で、うん、的なのだったりね、うん、密着してドキュメンタリー的な映画があったりとかっていうのは、まあ、年末にね、うん、小説家の吉野真理子さんからいただいたメールにね、
うん、
あのベイスターズの、
はいはいはい、
毎年実はこういうの作ってるんですよ、ね、ドキュメンタリーみたいな、そういうのメールいただいてたんで、
ね、あそれ劇場で公開してますからね。
そうそうそう、うん、だからやっぱあ各球団映画にしてるなんか作品とかあんだなっていう。
そうね、だから結局、うん、ね野球それぞれ各、しかもそれぞれの各球団にあのちゃんとそれなりの人数のねあのファンがちゃんといるから、うん、こういうのを逆に作っても、うん、あのちゃんと見てもらえるっていうのがあるから。
そうだよね、だってチュートリアル徳井さんが出てるっていうんだから、
うん
面白いですね。
徳井さんはカープファンで有名ですから。
あそういうこともあるんですね。
そうなんだ、
へえ、結構有名ですね。
あそうなんだ、
関西出身なのにカープファンでバカにされてて、
うん、
そうそれだ嫌でアメトークでカープファンって言ってもいいじゃないかっていう回をやって、それですごいなんか人気が出たみたいな、はいはいはい、
カープ女子とかいう言葉もなんかあったりするから、
うん
うん、
なんかね今だとそういうねカープ女子的な子があるから、うん、あもう全国みたいな感じもするよね。
多分なんか広島だけじゃなくって結構最近、うん、いろんなところで推してる人がいるっていう風になってそういう言葉出てきたみたいです
ね。あ言いたいやつ、
教えてほしいことがあるんですけど、
はいはい、何ですか。
野球映画をこう一生懸命考えてたんですけど、
うん、
やっぱりその勝美さんが言ってるみたいになんとなくこう野球の話が出てきたりすることが、うん、まあ多いと思うんですけど、
うん、
が私が前に見たとある映画で本当にタイトルが思い出せないんですけど、まあおそらく私が見てるから、まあ、爆発が多く起きるような映画だったと思うんですけど、まあ、登場人物の割とメインの人の中に兄弟2人いて、
うん、
兄弟かなちょっと怪しいな、幼なじみかもしれないけど、まあ、家族みたいな付き合いの男の人2人がいて、あ2人とも昔野球をやっていて、で片方の人が昔フライっていうんですか、こう自分の方にビューって飛んできてそれを取れれば勝負が決まるみたいな、ボールを取れなかったことをすごく気にしてて、
あなんかよくそれよく出てくるんだ、
う
ん、いろんな、
そうそうそう、だからなんだろうなと思って、でそういう背景があって、でその映画の最後にこの飛んでくる何かの物体をキャッチできればなんかこっちの勝利みたいな場面があって、
なんか俺も見たなそれ、
そう無事にキャッチできてやったなみたいな、うん、なんかいろいろ解決できるみたいなシーンのある映画を野球映画としてあげようと思ったんですけど、もうタイトル思い出せなくて断念したんですけど、なんか
あった気がする、
わかる、多分有名な映画だと思うんですよね。そんなにマイナー系じゃなかったと思うんですよ。
邦画と洋画はどっち？
洋画、絶対洋画、
なんか SF と
かね、ぽいぽいぽい、なんかそう、だからちょっとぜひ、
でもよく
なんか
それよくありがち的な、
そう、でも最後絶対それで終わったからちょっと教えてください。
確かにね、なんかこうグローブでね何かこうキャッチするみたいのでエンディングみたいになって、
うんうん、
絵になるからね、
まあ、ベアーズもそういうシーンがありました
ね、まあ、そうそうベアーズだ、てか多分ベアーズ譲りなんじゃねえかぐらい
の、ね、あかもしれないですね、
まあ、エンディングじゃないけどあれは、
うんうん、
ただ印象的なシーンとしてみたいな感じもあるしね。俺あの伊坂幸太郎のねポテチっていう映画もね、
うん、
もうそれで最後終わるんだけどね、最後そのキャッチする人が中村監督本人っていうが神尾出演っていう、ね、なかなかね面白いなって、面白い面白いっていうのもありましたね。だからあのこの映画ね 分かる方ぜひね
教えてください、うん、
ドイラジ
だドイラジに連絡もらうか
そうですね、う
ん、ハッシュタグドイラジでつぶやいてもらうか、う
ん、はいです
ぜひお願いします、
うん、お願いします。はいということで意外とねピンポイントなあのジャンルだった割に野球映画ということでたくさんメールをいただいたということでね、
うん、
いやもうエリア53ありがとうございますということで、うん、次回はですねクラウドファンディングありがとう月間お題獲得権ゲットしていただいた間宮さんがこちら決めていただいたのは好きな映画雑誌あるいはメディア、
うん、
皆さんのおすすめやお気に入りなどあったら伺いたい映画専門でなくても面白いコラムやコーナーが載っているなどでもいいですということでね、うんうんなんかこう、まあ、映画に関する情報どっから得てんの、うんうん、皆さんってことですよね、
うん、
これは確かにこういう話はしたことなかったのではないかという感じなのでぜひで聞いてみたいなと思います、好きな映画雑誌メディア皆さんの教えてくださいお願いします
お願いします
じゃあ次のコーナーいきましょう
トイラジ